No more pee, no more pee, no more pee, no more pee, plastic radio.
小野寺。
いや、寒くなってきたんで、ついうっかり冬季迷彩のプラモデルを作ってしまいました。健康の元健一です。多分違うと思うけど。小野寺です。ですね、最近寒くなってきたのに、相変わらず T シャツを着ているピコと。
本当だ。
全くだ。
はい、最近乾燥してきたので、ハンドクリームを持ち歩くようになりました。のちことのとありさです。
どうもピープラスチックラジオ。この番組は僕たちプロモデラーの2人とガンプラ大好きアイドルのとありさがお届けする非常にマニアックなラジオです。
はい、
はい、寒くなってきたんでね、
はい、
T シャツですよ冬はね。
いや、
はい、寒くなっても、
はい、
暑くなっても
T シャツは必需品です。
あ、そうなんだ、
うん、
そろそろ長袖着ましょうよ。
こないだ一緒に着たんだけど、暑くてしょうがなかった。やめました。すご
い暑くてしょうがないんだって、
は
い、
まあ、そんな高見さんはさておき、は
い、
今日は冬季迷彩、
はい、
ということで、
まあ最近の言ったわけじゃないんだけどな。前からちょっと予告しておりました、
うん、
今月発売、今月じゃないね、先月末発売のホビージャパン、
はい、
12月号、
yes.
に載っております。野茂健、
野本健一モデング研究所第20回ですよ。もうサードエディション、
サードエディションね、第20回でしたね、
はい、
3体ですね、モビルスーツを迷彩塗装で塗ったというのがね、
うん、
今月載ってますんで、
はい、
そのグッズを持ってきましたよ。
おー、
はい、目前にいますよ、
はい、まあ、そんな話なんかちょっとね、はい、見ながらしてみようかなと思います、うん、
はい、
はいはい、それでは今週も右肩のみがバキバキで行ってみましょう。ノモピープラスティックラジオスタート。
やってみなけりゃハマるこの思い伝わらない。
さて、皆さんね、冬のお話をさっきしましたが、
はい、
まあぼかしてませんが、
はい、
そんな、ところで皆さんからお便り届いてるんでね、
はい、
早速お便り行ってみますよ。
はい、
はい、東京都にお住まいのラジオネームゆうまさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ラジオネームゆうまです。初投稿です。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
はい、先日、
はい、
南越谷のアニメイトイベントで、
うん、はい、
野戸ありささんの歌を聴かせていただきました。
ありがとうございます。
おお、明るくて楽しい女の子だなぁとブログを早速チェックすると、
はい、
ガンプラブログもやっていて、
うん、
しかも内容が濃い、
はい、
夢中で、過去に遡って読みましたと。
ありがとうございます。
これからも応援していますので頑張ってください、
うん、
ラジオのイベントありましたらぜひ参加します。次はいつですかと。
ありがとうございます。
あら、
越谷でイベントをやったんですか。
南越谷で、はい、アニメ
イ
トさんで、
はい、じゃあね、そんなお便りもまた、
はい、
埼玉県にお住まいの秋文さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。
はじめまして、
先日のとさんが出演されていたアニメイトのイベントでのとさんを知り、
お
この番組を知りました。
ありがとうございます。
はい、
過去に遡って聞いておりますと。この方もね、プラモデルラジオということですが、
うん、
趣味の話、アイドルの話、
うん、
漫画、
うん、
アニメの話など幅が広いので、うん、初心者に助かりますと、
うん、
これからも頑張ってくださいということでいただきましたね、
はい、
はい、
ゆうまさんもあきくんさんも初めてということで、
うん、そうですね、
はい、先日ですね、10月の30日の土曜日に、アニメイトさん、南越谷店が、リニューアルオープンしたということで、
うん、
そちらのイベントにですね、野谷さんゲスト出演させていただきました。で、ちょっとトークをした後に、うん、4曲ほど歌を歌わせていただいて、でその後CD とかを販売させていただいたんですけれども、
うん、
その CD 販売でその CD を買ってくださった方に皆さんに、うん、サイン色紙をプレゼントするっていう企画をやりましてですね、
うんうん、
はい、そちらで初めましての方も結構いらっしゃって、本当に皆さん遊びに来てくださった皆さん本当にありがとうございます。
台風で、
そうなんです、ちょうど台風が関東に接近してる時で電車が止まるんじゃないかと思って結構心配してたんですけれども、みんな大丈夫でした。
はい、
そんな中集まってくれたんだ、
ね、ありがとうございます。
ありがたいですね。
はい、
はい、
そうですね、ゆうまさんはこれ年齢言っちゃっていいかな、17歳ね、
あれ
若
い、さん19歳、
若い、
2人とも学生ということで、
あれですかね、
はい、うん、私も学生なので、じゃあ仲間ですね。
学生じゃないですか、
はい、
じゃあ僕らもちょっと学生になりましょうか。 受け直して、
はい、はい、じゃあこれからもね、あの、うん、ノモピープラスチックラジオとそして野谷さんよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、そしてこちらからいつ、うん、茨城県にお住まいのミッシェルくんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
野本さん、高見さん、野本さん、こんばんは。
こんばんは。
最近急に寒くなってきましたね、うん、秋はどこに行ったんだ。確かに、うん、さて、秋といえば読書の秋、芸術の秋と様々ですが、モデラーの皆さんにとって秋は一体どんな季節ですか、うん、ちなみに僕はもっぱら食欲の秋です。毎年秋には体重が5、6キロ増します。笑い、
すごいな。冬ごもりの前かよ。
そうですね。
あ、そういうことか。
いや、5、6キロ増えたらさ、
だいぶだよね。
あの、見た目変わっちゃうもんね。
ペットボトルの水、あれ2リットル、はい、もちろん2キロじゃないですか。
う
ん、
3個分ね。
あれをここに、体にボンボンって巻いてると思ったらさ、
想像が面白いんですけど。
爆裂走行のように。
いや、なんか、体重増えたとか減ったとかって言うとさ、うん、ペットボトル1本とか2本とかで、こう、感情するんですよ、ね、モケンは。
なるほどね。
そういうイメージなんで。
2キロ増えたらあの、
う
ん、このでかいペットボトル
でもそう思うと結構すごいでしょ、体重の増減って。
そうだよね。お二人にとって秋ってどんな季節ですか、
はい、秋ですか、
涼しくなって過ごしやすい夏は暑い、もう汗かきなんで、
はい、
ね、ちょっと、うん、なんていうの、うん、うちの車も暑い時乗れないんで、
あ、
まるで涼しくなったら乗ってるかのように
涼しくなったら乗る車春になったら乗る車なんで、
うんうん、
秋と春は、うん、過ごしやすくていいですね
まあでも今年ほら夏暑くてさ、うん、もう急になんか寒くなった感じするでしょ、
うん、
あ、急に寒くなったね。
過ごしやすい時期がさなくなってさ、うん、急に寒くなってきたみたいなんで、
う
ん、ね、なんか台風も来たりとかね、
うんうん、
あの天候が悪くなると塗装ちょっとしづらいなとか思ったりしますけどね。
あ、そうです
ね。そうそうそう、冬になるとね、
うん、私は秋なんだろう、でも私も食欲に走っちゃうことが多いかな、うん、あの特にね、あのもうちょっとしたらこうテストとかが、うん、学校のテストとかがあるじゃないですか。それでストレスが溜まっちゃうとすごい食べちゃうんですよ私。
うーん、
なのでそれこそもう本当にあの2リットルのペットボトル体につけないように気をつけなきゃななんて思いつつ日々を過ごしております。
あ、そうですか。増量するんだ。
増量。
増量 しちゃうので気をつけてます。ま
あ、皆さん気をつけて食欲の秋を過ごしていただければと。
はい、
はい、
じゃあこちらからいいですか。
うん、
静岡県にお住まいのカントリーサムライさんからいただきました。
ありがとうございます。
野本さん、高見さん、のちさん、コンモデラです。
コンモデラです。
今月号のホビージャパンでの、野本健一モデリング研究所、
うん、
いつものことながら大変勉強になりました。
お、
実は、昨年のジム会ザク F2、うん、ドムはつい最近飛沫物資にちょいちょいとすぐみで作っていたので、うん、びっくりしてしまいました、
うんシンクロ率高い。
お、まるで師匠にお前もこのぐらいやってみろと説教されてるみたいでしたこれからも塗装頑張りますと、
うん、
あと何の脈略もありませんが、ノッチさんの名前がついた船の写真を添付します。
お、
海上自衛隊輸送艦のとですと。ここで、写真が添付されてるんですけど、
すごい
輸送艦なんですね。
輸送艦なんだ。
海事の輸送艦、
ですね、グレーの、うん、あの車体、
船体、
船体の車体
船体で、うん、なんか下がちょっと赤くて、
そうですね、
今この写真はね、あの多分出入り口みたいなところがパカーって開いてるんですけども、
はい、
はい、あの白い服を着た、うん、海上自衛隊の方々が写っております。
ね、
結構大きいですねこれ見ると。
大きいね、
うん、輸送艦ってこれ前がポカーンって左右に開いて、なんかこうゲート、ゲート開いて、なんかこれ車両とかが入るための、
まあ、砂浜とかにこう上陸する的な感じだよね。
そうね、まあこれ車両が出入りできるぐらいの、
車とか人とかが出入りできる前がね、そう、うんうん、ラジオでちょっと分かりづらいかもしれないけどね、はい、船体の前がね、
スロープみたいな、
あのパカンと開いて、
ホワイトベースモビルスーツから出るとバカーンみたいな、
ああ
いう、
ああいうイメージですよ、船のあの先っ
ちょね、そんな感じです。
はい、
はい、あ、すごい、あるんだ輸送艦の音。
輸送艦の音ね。
なんで石川県でしか活躍しない輸送艦とか
どこにこれ配備されてるんですかね。
あ、そうね、どこで撮ったんだろう、
ね、
これなんかでもさ、こう中乗れたりするようなイベントだよね。
なんかこれイベント風ですよね。
なんかのね、
そういう時があるんだね。
うん、
まあぜひのとくも頑張って。
これ見に行きたいな。これ砂浜にこれいきなり来たらびっくりするよね。
いきなりは来ないだろ。
これ開いててこれ乗れるんってびっくりするよね。
なんかあのガンダム ンシードとかシードディスミーのミーアみたいに、はい、このなんか輸送艦のとの上でのとアリサがライブするっていうのはどうですか、う
ん、あいいじゃないですかこれ砂浜にお客さんが待ってて、どこから
船来る
来る来る
砂浜にグワ乗り上げて、うん、前開く
じゃあ開くのライト浴びるの
音楽鳴りながらブワー開いて中がこれこう湯気じゃないよ
スモーク開く周りから焚いて
ダー
ンのどらしさそこで
自衛隊の皆さん頑張ってください
すごいね
すごいでも
いいぞ
そういうそういうのちょっと面白い
そういうジオラマ皆さんマッチしてます
そうジオラマそうするか
おーつなげた
これ乗っかえ輸送艦の音ってプラモデルあるのか
わかんないねある
のかなな
きゃ作れ
これあってほしいね
そしたらあの700分の1の音ありさとか誰か作ってさ
わちょっとわかんない見えねえ700分の1のファンの皆様
ああそうねいっぱいこうエッチングのあの人形
を並べるの
砂浜にか
砂浜に面白いね。
はい、あの輸送艦の写真1枚で盛り上がって
盛り上がる。
またねこういう面白い写真あったら送ってください。
ぜひ。
そして、はい、このお便りにもちょろっとありましたが、はいはい、ね野茂健さんの作例、はい、今日持ってきていただいているのでこの次のコーナーで紹介しちゃいましょう。はい、それでは。オープニングからちょいちょいとお話ししておりますが、うん、ホビージャパン12月号、はい、ね、野茂健に、はいはい、載っている作例を今日は実は私たちの目の前にあるんですよ3体とも
出しました、
はいはい、
皆さんもあのお手元に本がある方は、
テキストの84ページ
84ページ
ぜひちょっと眺めてみてもらいたいなと思うんですけど、はい、まず、まあ、今回のテーマとしてね、うん、本を、はい、よっこいしょと、ガンプラの迷彩塗装に挑戦と、モビルスーツ三社三様の迷彩で仕上げるということでですね、
はい、
3種類、まあ、簡単にちょっとザクとジムとドームなんですけれども、ね、まあ、それぞれですね、まあ、最初がドームで、三色迷彩ってちょっと雲型のパターンのね、
はい、
迷彩で次が、まあ、スプリッター迷彩ってよく言われてるんですけど、こう直線的な、はい、こう塗り分けをされた、
すごいなんか機械っぽい感じですね、
色もいいね、
まあ、これはマスキングしてっていうことなんですけど、はい、であとはまあ陶器迷彩、はい、まあ、あの雪とかの場所で、うん、雪降ってるような場所でちょっと使うためにこう普通の色の上に白をベタベタと塗りつけて、
は
い、まあ、これ春になってたら落としちゃうみたいな感じでちょっとこう荒っぽくこう白くしてるっていうような感じなんですけどね、
へ、
そんな、まあ、迷彩塗装をやってて、まあ、それぞれこう、はい、塗り方も違うんですよ、
うん、全然違いますね、でも
ね、
はい、
で、まあ、じゃあ順番にちょっと説明しましょうか。
お願いします、はい、
まずドーム、ザーガン、
デン、
ドームは
これはあの、この迷彩の仕方は、うん、あの私あれでよく見ます、戦車の迷彩塗装とかでよく見る感じ、
そうですね、
近いかなって思うんですけど、
あの例が、そのね、うん、本にも載ってるんですけど、まあ、ドイツ戦車、まあ、これ装輪装甲車ですけど、
はい、
あの対戦中のドイツ軍の迷彩でよく見られてた3色のパターンなんですね、
うん、
であの塗り分けもちょっとくねくねくねっとしてた、
うん、
まあ、これ森林とかね、はい、そういうところのイメージなんですかね、
あ、
で、あの前番組でもちょっと話題にしてたその迷彩の3色、はい、よくあるこう、うん、ダークイエローとダークグリーンとレッドブラウン、ね、まあ、これ割とよくあるパターンというかね、その色を使ってるんですね、うん、でこうくねくねしてるのと一緒に、はい、迷彩の縁がぼやけてる、
うん、
ぼかされてるっていう感じを、まあ、表現するのにエアブラシでこう全部塗ってるんですよ、これは。
へー、結構細く塗らないとあれですよね、うん、なんかビャーってなっちゃいそうです、
ビャーっと、そのぼやけた感じっていうのがこう、まあ、モビルスーツってこれ、まあ、今回作ったのは144分の1じゃないですか、
はい、
ってことは、まあ、実物があった場合にしてまあ144分の1なんで、
うん、
あんまり広くぼやけてるとちょっとそれはおかしい、
うん、
で、まあ、ちっちゃくなったらあんまりぼやけてる幅もちっちゃくなるだろうっていうことで、ある程度そのぼやけてる範囲をちっちゃくしないとスケール感が出ない、精密感が出ないというか、
そんなところまで
っていうところを意識して今回塗ってるんですね。なんでその縁取りのこう調整の仕方、ちょっと塗り分けの、はい、コツというのかな、
うん、
一回こう3色ある程度塗った後にその縁をこう改めて細く塗り足して、
はい、
仕上げをこう調整するというかいうのを紹介してるんですね。 その場合のこうエアブラシの動かし方とか、
うんうんうん、あ本当だ、なんかちょっとくるくるくるってやるっていう風に感じるとか、でなんか外に向けて拭くとか、
そうそう、結構ね細拭きでちょあの塗り足していくんで、その、はい、まあ、トリミングって書いてるんですけど、そこでは、はい、これがねなかなか難しいんですよ。
お
これがまあ難しいっていうのもあるし、こう、はい、ちょこちょこ塗っていくとツヤ消し塗っててもだんだんツヤが出てきたりとかね、あと細拭きでこうずっと塗ってると、はい、あのだんだんスムーズに拭けなくなってくるんですよ。
あ詰まっちゃう、
そうそうそう、詰まってくる感じになってくる。塗料はちゃんと薄めてるんだけど、ずっとやってるとだんだんこう揮発するじゃないですか、はい、カップの中の塗料も、うん、そうするとだんだんこうスムーズに拭けなくなってきて、急に汚く飛んだりとか、なんか出なくなって荒っぽくなっちゃったりとかするんで、まあそういうのも気をつけながら、うん、拭いていくというようなのを紹介してるんですね、
はい、
あと話はちょっとね前後しましたが、はい、これあのその塗り分けのイメージっていうので色鉛筆で塗り分けたカットも持ってきましたよ。
あ設定資料に色鉛筆でこういう風に塗ろうって前は飲
んだ、ね、私もよくやりますこれ、
うん、あのまあ明細をこうプランを考えるみたいなところでね、うん、ちょっと紹介してますけど、そのところで使っているものですね、うん、色分けした
もう普通に色鉛筆で設定書いてるのと、それと別にこれパターンを上に、
う
ん、ちょっとパターンのなんだこういう風にしようみたいな、
どのぐらいのこうくねくね加減かとかね、色の混ざり方というか
基本パターンはどうしようみたいな、う
ん、ある程度こう考えてる。これね出来上がりを1枚だけ持ってきたんですけど、結構ね何段階かいろいろ考えるんですよ、これに決めるまではね、あのいきなりこうやってこれだっていうんじゃなくて、結構ねそこがもう悩むとこなんだけど面白いと、
うーん
このオリジナルの塗装するときはね、
なるほど
ね、
うん、
ほ
う
ほ
う、どうすか見た感想など
見比べるとちゃんとこれ絵の通りに塗ってんだね、
割とね、
うん、すごいちゃんと
僕自分だったら結構書いても適当に塗っちゃいそう、
まあ、自分が考えたやつだから適当でもいいんだけどね、
うん、
まあ、一応こう
同じように塗ってる、
割とこう気を使って、
うんうん、
あのこの辺からこうねこの茶色い帯がこうつながってとかって一応考えてね、う
ん、はいはい、
見栄えを
へ
なんて感じでねやったんですよ、うん、まあドムはこんな感じですね、
はい、
まあ、普通に戦車っぽい感じですよね、
うんうん、なんかかっこいい、これはこれで、うんうん、
はい、
まあ、ちょこちょこね、うん、あの塗装が剥がれたハゲチョロもねこれ書き込んであったりするんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、そんな感じで、はい、ちょっとドム、
はい、
おしまい、
はいはい、
で次ジム、
はい、
ジムだ、
これあの直線的なパターンでやってて、うん、今度はですね、マスキングして塗ってるんですよ、うん、で
直線的なね、
いやでもなんかすごいテープ貼るの大変そう、これ
これがね大変なんですよ、
大変だよね、
うん、
これね2色とかだったら割とこう直線的にこう分断してっていうのも1色塗って、うん、もう1色をマスキングするだけで済むからいいんだけど、うん、3色になるとちょっとね、
はい、
じゃあ1色増えただけだろうっていうよりもちょっと面倒くさくなるんですよね、考えるのがね、配色のバランスとかもね、これをあの実際ねあの、
うん、
その最初のスケッチ、
はい、
結構ね大変でした自分の中でも、
あ、まあそうだよね、
色使いもそうだしこう、
うん、
ランダムなんだけど、
うん、
本当にこういい加減に見えるとちょっと困るじゃないですか、
うん、
仕上がりとして、うん、だからどういうバランスにするかなっていうのもねちょっと考えてね、
へー、
意外と苦労しましたねこれはね。でこう塗り方としては普通は基本は明るい色先に塗って、
はい、
まあ、濃い色はあと塗り重ねとしてはね、っていうのがまあ割と基本なんですけど、
はい、
まあ、今回はその塗るパターン、このマスキングをしやすいように考えて、
うんうん、
先に一番濃い色塗ってるんですよ、
お、
あそうなんだ
ですね、この、
あ本当だ、
一番これ青系の3色で塗ってるんですけどね、
はい、
でその濃い一番濃いところを全体に塗り、それを残すところをマスキングし、
うん、ああ
そういうことね、
で
じゃあ濃いのにもうどどど重ねてい
く、そうそうそうそう、
薄い色とか塗るの
でも乗ってるでしょ、
うん、
っていうのを考えてやるわけです、
うん、
で次にこの中間の2色目を塗って、
うん、
さらにその部分をマスキングすると、
うん、
で最初にマスキングしたところの上に重ねてるわけですよ、
うんうん、じゃあ綺麗にマスキングテープが貼れないと、せっかく綺麗に塗ったところ残したいところなのにちょっとぐちゃってなっちゃったりとかもするってことですよね、
うん、するんですよ、
気をつけないと、う
ん、するんですよ、
わ
でここでも出てますけど、
はい、
最後ねそういう風にちょっとこうはみ出しがあったりするところを筆塗り
み
た
いな、ね、
やっぱね結構これだけやるとどっかしらそういうのが出てきたりとかもあるんで、
うんうん、
まあ、最後にはねそういう修正もちょっと、
ね、
必要かなと、うん、とこですね、
はい、
あとマスキングをして塗ると、うん、そのマスキングの縁に溜まった塗料でちょっと段差っぽくなるんですよ。
なる
分かってますね。
なる
なんでそういうところをこうねちょっと滑らかというかおとなしくするためにちょっとペーパー掛けするんですよ、うんうん、これはね結構ねやるとやらないとじゃ意外と違った
り違いますね。
マスキング剥がしたまんまだなっていう感じが出るとちょっとねあのまあおもちゃっぽいというかちょっとねあの塗ったまんまっぽくなっちゃうんで、うん、そういうところもちょっと気を使って仕上げるといいよと、
はい、
いうような感じでやってます。
これ色もいいよね。
うん、
まあ、あのその迷彩って塗り方もそうだけど結構ね色選びってね難しいんです
よ。難しいよね、うん、難しい
配色を、うん、まあ、これだともう青系統でこう濃淡のある3色みたいな感じで、うんうん、さっきの迷彩はもうちょっとね緑とか茶色とか黄色系とか全然色が違うものでやってるけど、うん、まあいろんな考え方があって、
うんうん、
まあ、これ割とあのジムの方はね都市迷彩って言って市街地とか、うん、そういうところで使うイメージですね、うんうん、こういうのは、
はいはい、
まあそんな感じで塗って、
はいはい、
3つ目、
はい、
ザク、
はい、
ザクです。
ザクはですねこれ陶器迷彩ってさっきも言いましたけど、
はい、
そのまあ雪とかが降ってる周りで、うん、ちょっと使うという感じなんで、あの気体色はそのままで、白いものをなんか塗り足した雰囲気ってやつなんですね、
はい、
でこれあの気体色の緑は、うん、まあ、量産型ザクなんで緑なんですけど、
はい、
成型色そのままなんですよ今回。
あ、へー。
で、
はい、
あのまあそれだけだとちょっとあっさりしちゃうんで、うん、先にあの、ブラウンとかブラックを混ぜた色で汚し、
はい、
をしといて、はい、その後に白をペタペタ塗ってると。
お、
雪降ってるから泥なんで、
まあちょっとね、
ぬかるんだりとか、
そうそう、でちょっと使い込まれてて色も剥がれてきて下地が出てるみたいな、
うん、
でその成型色なんで、
はい、
上に塗った白をちょっと剥がす、ちょっと薄めにつけて剥がしたりしてるんですけど、うん、これはでも成型色は落ちることはないんで、
うんうん、あ、そっか、じゃあ作業しやすい、
うん、そう普通だとこの下地も緑も塗装してたりすると、うん、それも剥がれちゃうんで、うん、それできないんですよ、
うんうん、
まあ、逆に手間をかけずに意外と雰囲気がよくできるかなという感じで、ね、
はいはい、これは成型色なんだね。
そう、
意外とでもこの、うん、陶器迷彩は、うん、そのなんだろう、やりやすそうな感じはします。
そうね、
マスキングとかこう細かくする必要もなさそうだから、
うんうん、
意外とこのベタこう、こうなんていうの、汚いさ加減じゃないけどさ、これも慣れないと難しいかもしれないよ、
う
ん、
そうですね、
それはあると思う
ね。あるよね、
まあ、でも今回の中ではこれが一番こう筆塗りだけでやってるんで、
うん、
あのまあ、めんどくさい道具も、
そう、ね、
まあ、めんどくさい道具って言ったらあれですけど、うん、マスキングとかエブラスとかもいらないんで、
う
ん、
まあ、手間はね一番、
まあ、そういうので、まあ、こうかっこいい表現ができるかなと思ってやったんですけど、
うんうん、
意外とい
いね、
思った以上にねこれ意外うまくいったなと、
うんうんうん、
自分で作ってちょっと思ってますね、
うん、いいね、はい、いいね、う
ん、そんなのもけんさんのね、うん、作例の写真が見たい方は、ぜひ、うん、ホビージャパン12月号を、うん、お手に取っていただいてじっくりね、うん、見てほしいななんて思います。
はい、
ね、これあの3つ並んでるの、うん、結構ねなんか決まってますね、写真ね、
決まってるね、
うん、
しかもこれね並べると分かるんだけど、うん、現物よりでかいんですよ、
う
ん、写真の方が
拡大
の
系だ
そう、あの現物よりでかいとね粗が見えるんであんまりだったりするんですけど、でもまあまあ、まあ、
でも全然そういいね、おかしく見えないんで
ね、
うん、綺麗に塗られてますよ、
うん、
はあ、じゃあのとくもぜひ挑戦していただいて、
はい、
陶器迷彩いいですよ、
うん、やりやすそうだな、
これ結構おすすめですよ、
おすすめ、
あの、ね、難しい道具もいらないんで、
うん、
でね、筆でペタペタこうね剥がしたりとかしてるの、まあ
てるね、
これ面白いんですよ、
面白い、
うん、なんか絵を描いてるみたいに塗ってるっていう感じがして、うんうん、なんで結構ねこれ見た方はちょっと真似して見てもらったらいいかなと思いますよ、うん、
はい、
はい、
のもけんに聞け。
このコーナーではのもけんさんがプラモデルのことから今日食べるお茶菓子のことまで何でも相談に乗ってくださるというありがたいコーナーです。ちなみに、
うん、
今日のお茶受けは何でしたか。
なんだっけ、なんかどら焼き、
おお、いいですね、
かなんかが出てたような気がします。
あ、普通のどら焼きですか。
なんかね、
うん、
動物の絵が描いてありました。
あのヒコニャンっぽいやつ
ですね。
ヒコドラって書いてありました。
あ、書いてあるの。
え、美味しかった、美味しかった、
ヒコドラって
、はい、
あ、そうなんだ、なんか、はい、食べた食べた包みをなんか高めを読んでおりましたが、
まあね、はい、寒い時には温かいお茶が一番です。はい、そんなのもけんさんに質問が2つ来ていますので、はい、ご紹介したいと思います。はい、山形県にお住まいの高 ちゃんさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんぼでら。僕はプラモは全くの初心者なのですが、うん、特撮が好きで最近仮面ライダーダブルのプラモを買いました。どうせならかっこよく作って飾りたいと思って色を塗ろうと考えています、うんうんうん、初心者でも使いやすい道具をぜひ教えてください。よろしくお願いしますということで。
おお、仮面ライダーダブルのプラモデルってあの、はい、バンダイの MG フィギュアライズだっけ。
おお、
あれですか、ね、
あれか、
新発売のや
つ。うん、あれそうだな、どの程度塗るかだね。あんまり塗ったことがないって人だったら、あの、まあ、いわゆるマーカー系、
はい、
ガンダムマーカーとかああいうのでちょっとねゲート切ったところとかタッチするとか、あとはあこれでもゲートほとんど目立たないんだろうな。ちなみにあのこれってあのホビージャパンの記事見てますよ今。さっきのつながりのホビージャパンがね手元にあるんでね載ってたなと思って。あのでも墨入れみたいなのはこれした方がいいんでしょうね、マーカーなんかで、
ね、ちょっとはね、
あのモールドありますからね、うん、まずそんなところからやってみたらいいんじゃないですかね。
墨入れには何を使ったらいいですかね、
うん、ガンダムマーカーの墨入れペンとかですかね。
うんうんうん、うん、一番
墨入れマーカー
使いやすい、
うん、まずその辺からがいいんじゃないですかね、うん、本体の色をこう完全にこれ塗ろうと思ったら、うん、これはどうかな。缶スプレーはいきなりはなかなか難しいんでね、まずはそういうこうキットの成形色生かしで、うん、こう細かいところをちょっと塗り足して、うん、見栄えが良くするとか、
うんうん、
っていうのがいいんじゃないですかね。
あの私思ったんですけど、うん、このフィギュアって足首と胸のところにちょっと V 字の、うんうん、ね、あのダブルっていう感じでモチーフが入ってるじゃないですか、うんうん、なんかそこにちょっとこうなんだろう、なんかこうネイルアートで使うような、うん、なんかちっちゃいビーズみたい、ビーズって言わないですよね、なんて言うんですか、あのなんかそういう
キラキラ光る
キラキラ光るっぽいやつを、うん、そうラメとかを
ラインストーンとかって
やつ、あ、それをつけてみるのもなんかかっこよくなるかなって思いました。
あ、
それが結構メタリックな感じなので、
そうね、うん、そっか、あとは、うん、どうかな、そのクリアパーツとかね、はい、そういうのの裏にはあのシルバーのシールとかそういうのを貼ってちょっと光沢感がね、うんうん、出るようにしたりとかっていうのもありますね、
はい、
うん、まあ、そんな技をちょっと使ってみるのがいいんじゃないですかね、うん、
はい、
まずマーカーあたりからちょっと試してみるのがいいと思いますね。ちなみにね、そのホビージャパンは今月号、
はい、
であの仮面ライダーダブルの記事のちょっと前に、はい、
うん、
あの同じくフィギュアライズのルフィが載ってるんですよ、
うんうん、はい、
でちょっと墨入れしようとか、うん、なんかちょっとゲート処理しようみたいなのも載ってるんで、なんかそういうところもちょっと参考にしてもらったらいいんじゃないかな、
うんうんうん、
本当にタイミングよく今ホビージャパンの
12
月号を眺めて見ております。
はい、ぜひね、あのこうちゃんさん、うん、これを機にいろいろ塗装とか、うん、墨入れとか始めてみてはいかがでしょうか。
はい、
はいはい、では続いてまいります。
はい、
福井県にお住まいのしげぼぼーんさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
師匠に質問です。
はい、
作業になかなか集中できません、
うん、
師匠を見習って BGV をかけてみたものの、そちらが気になってしまい集中できず。
そっか、
何も音がないとそわそわして集中できず。何かいい方法ないでしょうか。ちなみに私は O 型でございます。アドバイスよろしくお願いします。
血液型は関係あるのかないのか分かんないです。
関係ありません。
音がしないのも集中できず、
ね、
してても集中できず、
音楽聴きながら勉強できちゃう器用な子ってよくいるじゃないですか。あれタイプなんですかね。
あでもどうですかね、勉強時にはね、うん、流してたりよくしますけどね、
まあ、勉強さて大きい、
ね、は
い、
まあ、これ
作業に集中できないということで、
何かいい方法ね、あの音楽を鳴らしつつも、
うん、
耳栓してるとかね。
なるほど。
なんかその辺を程よく調整するのがいいんだよきっと。これ
音量下げればいいんじゃなくて、
うん、だってこれさ、
何だからいけないんじゃないの。あ、
そうで BGM でいいよこれ、
うん、
見ちゃうじゃん、うん、映画あったら。
ぜひノモピープラスティックラジオを聴いていただいて。
そうだね、
はい、
まあ、それのとくんのアルバムとかを聴きながらやるといい。
薄く流して
ちょっと言っておこうか。
よろしくお願いします。3枚出てるんだよノートのアルバム、はい、
模型作りに程よいこう静かな曲とかあります。
あでも、うん、今こうインターネットとかでなんか癒し系の音楽とかで探したらいっぱい CD とか
のとくのアルバムにそういう曲ありますって今聞いてるんですよ。
のとくのそんなこと言って
る
の？
そうそうそう、そういう
の
とかで、
あ、でもあのノモピープラスチックラジオのエンディングとか、
あれはそうですね、
モミセレナーデ、
エアブラシを使いたくなるかな、
使えるかな、なるかな、
あの模型における注意点が数々出てきたりとかね、
はい、
はい、
気になっちゃったりしてね、それ
え、あ、うんみたいな、ゲート処理、あ、はいみたいな、
あ、やっぱちゃんとしなきゃダメ、
しまったみたいな、なんか言われてるぞみたいな、
そうそうそう
そう、余計気になるじゃない
か、私歌がないくて BGM だったらいいで、それでも気になる人はね、
あ、でもセカンドのアルバム、エンドオブザゲートには、うん、あのカラオケバージョンの曲も入って
ます、それをずっと流してお
くとか、はい、ぜひぜひ、カラオケを流しておけば、まあそんなことで、はい、多分あれだよね、うん、いろんなパターンを試してみ
る、そうそうそうそう、
ね、
まあ基本はあのノモピープラスチックラジオは延々と流しておくと、
うん、
あのポッドキャストのやつをさ、ずっと昔のから延々とな、
ね、
改めて聞いてみるとかね、
それは結構時間かかっていいですね、
ね、
時間かかっていいですね、
いやだからそれはプラモデル長く作ってても、
う
ん、
そうそうそう、
止まることがないわけ、
うん、またこの話だよみたいなさ、
そうそうそうそう
はい、ということで、
いいかも、
ぜひ、うん、あのその結果をね、また番組に教えていただければなと思います。
模型作るよりどっちを、どの曲を流そうかとか、そういうのばっかり考えちゃうの
よ、本末転倒だ、
はい、まあ、あとはじゃああれだ、ラジオ聴いてる皆さんから、うん、模型作りの時に適した BGM 何がいいかを送っていただく
あ、じゃあ皆さん模型作りの時
におすすめの曲は何ですか、皆さん、うん、
聞いてるかとかね、
いいかも、そんなのを、ね、送ってもらえれば、
はい
はいはい、
ということで皆さん、あのね、お手紙のネタもなんとなく分かったところで、
うん、は
い、師匠ありがとうございました、
はいはい、
このコーナーでは皆さんからのお悩み大募集中です、皆さんどしどしお寄せください。
はい、というわけでエンディングです。
です、
はい、はい、今週は農研ネタいっぱいありましたね、
うん、ありがとうございます、はい、勉強になりました。
ありましたか、
はい、はい、
まあ今回
ね、いいね、作例あるとね、こうやって
作例あるとね
私も
大変でございましたけどね、あの一月のね、3体を縫
う
のね、
これさ、パッと見てさ、思うとさ、これドイツ軍だね、
まあ言っちゃうとね、
ジムもさ、なんか今思ったけどさ、ビスマルクとかのミサイルだよね、
え、それ戦艦、
戦艦ね、さあさあさあ、
そう言っちゃう、
アニメじゃないよ、ビスマルクね、はい、
どっちもちょっと分かんないのね、分かんでした、はい、
ごめんね、
はい、
ベルセルクじゃないんですよね、
ベルセルクまたちょっと違うね、うん、はい、
ベルセルクは見てたんだな、なぜ
か、あ、そう、はい、それはいいです、
でもなんかね、でも塗ってるだけなんだけど、すごい違って見えますよね、
違うよね、
全然、まあ、形は全然素組みというかね、
でもこの明細って用途が違うから、こう明細が違うっていう、うん、お勉強になりましたね、うん、
はい、大変お勉強になりました、はい、今後に生かしたいと思います、
はい、
はい、
聞いてる方々もちょっとね、
ね、生かす
チャンスがあれば、もうぜひトライしてみてください、
はい、はい、そんなのもけんさん、皆さんにお知らせ等ありますか、
はい、あ、ノモケンね、告知関係ではですね、
うん、
カーモデリングマニュアルという、まあ、ホビージャパンの、車カーモデルのムックが、はい、11月末出ます、
お、
カーモデリングマニュアル、
うん、
ボルチュー7、
はい、
で特集がですね、アイルトンセナとそのライバルたちということで、
はい、
F1 マシンがたくさん乗ります、
お、
でノモケンはですね、はい、新作作っておりまして、
うん、
セナがドライブしたロータス 99T、1987年、
はい、
モナコグランプリで勝った時のやつですね、
お
モナコグランプリ仕様、
はい、
これをですね作りました、
お、もう納品されてんですね、
されましたよ、もう撮影も終わりましたよ、
あ、すごい、
ドライバーも作ってますよ、セナ乗ってます、
あ、セナ作ったの、
まあ一応ね、
お
こうやって座ってます、
座ってる、
座ってます、いやちょっと頑張りましたよ今回は、
あら、
ちょっと俺は頑張ったよみたいな感じですね、
のもけんさんが頑張ったって相当すごいですよ、
いつも頑張ってんだけど、
はい、そうなんですけど
より頑張った、
あのね、そのロータス99T っていうマシンは、
はい、
一緒に乗ってたのが中島悟ですよ、
はい、
日本人のね、初の F1 パイロット、
はい、
もうその中島選手のファンだったんで、そのマシン作るために資料を昔からいっぱい集めてたんですよ、
はいはい、
でも中島のマシンを作るために集めてた資料がなぜか今回はセナの仕様としてこう生かされたということでですね、結構頑張って作ったんで、まあ、ぜひ、今月末発売なんで、ぜひご覧ください、
はい、
そして高見さん、
僕ですか、僕ね、はい、なんだろうね、まあ、のとくん、
なんだろうね、
のとくんの情報はのとくんが言うんでいいです
よ、はい、
はい、
まあ、あとうちの子で言えばゆいかおりが CD 出ますよ、
はい、
はい、
11月17日に、
はい、
サードシングル、
タイトルは、
タイトルは ね、
ハートビートが止まらない。
なんでそんな分断して言うの。まとめてちゃんと告知しないと。
ハートビート止まらない。これね、
うん、
PV がいいんですよ。ゆいかおりのね、サイトから見れますよ。キングレコードの。もうググっていただいて、
はい、ゆいかおりで出てきますか。
ゆいかおりで出てきますね、うん、あとはね、みんな知らないかもしれませんけど、ゆいかおり .com って打つと実は飛びます。
おお、なんだなんだこの
隠し URL ですね。言っちゃった
隠しコマンドみたいな
言っちゃった。
はい、
貴重な情報です、うん、はい、ゆいかおり .com って打ってください、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、のとからはですね、うん、まず日にちの近いものから、言わせていただきます。11月8日、来週の月曜日かの、深夜1時30分から、ラジオ日本さん1422ですね、で、あの立川志らののサブカル天国というラジオにゲスト出演しています。はい、あの深夜帯のラジオなんですけども、ぜひ皆さん聞いてみてください。
はい、
そして11月23日、火曜日祝日ですね、うん、アリスタスペシャルアニソン100曲ライブ、
うん、
はい、もうそろそろセットリストが決まります、はい、というか、あのもう9割ぐらい決まってます、はい、はい、ということで、そちらもね行いますので、12時半会場、13時開演、はい、3、4時間ぶっ続けのライブということで、
3、4時間
はい、頑張りたいと思います、
はい、
チケットはですね、あの各プレイガイドさんでも好評発売中なので、皆さんよろしくお願いします、
う
ん、
はい、
そして、12月19日のとありさバースデーライブということで、
うん、
先日あのタイトルが決まりました。のとありさアリサコレクション2010、うん、ちょっぴり早いバースデーライブということで、
うん、
アリコレです。
アリコレ、
アリコレね、
アリコレならぬアリコレです。
何これみたいな、
何これ、
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 ということで、12月19日、うん、14時会場、13時開演、18時会場、18時半開演ということで、
うん、
どちらもね、初代ザ・ドアーズというところでやりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、
ライブいっぱいですね、のと
ね、はい、のとありさ超ライブ宣言なので、
はい、
ライブガツガツやっていきたいと思います。
はい、はい、まあのとくんライブやってる姿がいいですからね。
ありがとうございます、
ね、はい、まあ、あれのもけんって見に来てないよねって、またこの話題かみたいな。
またそれ振るんですか。
はい、
まあ、ぶっちゃけあのライブやってるだけじゃなくてですね、はい、あのフォースアルバムの作成も同時進行しているので、
うん、
はい、そして私卒論を来月の頭に提出しなきゃいけないっていう、結構ねバタバタの毎日なん
で。もう、
ね、
結構できてるでしょ卒論
かと思いますでしょ。全然
え、何ポメラに入れていたら消えちゃったとかそういうことじゃない。
あ、それは大丈夫です。
そうだよね、
はい、
よかった、
はい、はい、大丈夫です。
はい、まあそんな、のとくんに励ましのお便りをということで、番組では皆さんからのお便りを募集しております。のもぴー番組サイトメールフォームからお送りください。番組ページのアドレスはのも -p.com のも -p.com でございます。またブログでは番組の最新情報や収録の様子などもありますので、ぜひチェックしてくださいよ。
はい、ということで、ね、
うん、
はい、まあ、皆さんね、ちょっと最近寒くなってきましたけれども、はい、風にはもうくれぐれも注意していただいて、
幹部摩擦だ、
はい、
うん、
ビタミン C を取れ、
はい、はい、あとは T シャツだ、
T シャツ、うーん、
T シャツ3枚ぐらい重ねて、
重ねるか、
うーん、袖がない、はい、うん、ということで、それでは皆さんまた来週、バイバーイ。